八王子の皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。いつものように元気よく挨拶でいきましょうか。録音しておりますので、皆さんがどれぐらい元気かですね、全部証拠が残ります。おはようございますで参りましょう。ついてください。おはようございます。ありがとうございました。今日の献金が AWR の献金となっておりました。セブンスターアドミストの放送伝道に20年以上携わっております中波の放送、グアム島からの短波の放送、現在はインターネットの放送です。皆さんの中でパソコンあるいはスマホでインターネットをやっておりますという方はちょっと手を挙げていただけますか。パソコンまたはスマホでインターネットやってます。はい、ありがとうございました。後から差し上げたいものがありますから私のところに来てください。私は天国行きが許されたら会いたい人がたくさんいます。大総統のですね、宗教改革者会いたいですね。ウィクリフ、フス、ヒエロニムス、ルター、ツイングリー、カルビン、ティンデル、ウェスレー、ウィリアム・ミラー、こういう人に会いたいですね。私がもっと会いたい人、それは聖書に登場する人物です。アダムとエヴァから始まって、もう私が会いたい、あの人から聞きたいという人を並んでもらったらですね、シューってこう長い行列ができますよ。アダムから始まって使徒ヨハネに至るまで長い行列になります。これで急に変わります。クイズです。第1問、世界で最初に飛行機を飛ばしたのは誰でしょう。ライト兄弟。ライト兄弟、はい。2番目、世界最初の自動車会社は何という会社でしょう。フォードと思う人が多いんですけども、ベンツの方が早かったです。フォード1903年、ベンツは1800年代の、後半です。世界最初に大型木造船を作ったのは誰でしょう。ノアですよ。これはパッと言っていただかなくてはですね、ノアですよ。今日はノアの、話です。さてですね、私は天国でノアと時間を取って話したいですよ。彼は船大工ですよね。我らの救い主イエス・キリストはナザレで大工です。私は日本産育学院木工部、高校3年間、カレッジ4年間、合計7年間ですね、木工部で労作教育を受けました。私は自分のことをカーペンター川越という場合があります。カーペンター大工さんですよ。ノアとイエス様と川越で天国で大工の仕事の話をする、いいですね。この日を待っております。さて、聖書を見ますと神様がノアに命令をされたわけです。では創世記6章、今日は口語訳を持ってきた方が良かったんでしょうか。新教訳で参ります。創世記6章14節から、創世記6章14節からです。16節まで、あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。次のようにしてそれを作りなさい。箱舟の長さを300アンマ、幅を50アンマ、高さを30アンマにし、箱舟に明かり取りを作り、上から1アンマにしてそれを仕上げなさい。箱舟の側面には戸口を作りなさい。また1階と2階と3階を作りなさい。これはもう本当にすごい命令ですね。ヨナに与えられた命令とはだいぶ違います。ヨナはですね、40日を経たらニネベは滅びるというメッセージ、40日間警告すればよかったわけです。40日間の路傍伝道みたいなもんですね。さて、将来天国でヨナとノアがあったら こういうことになるかもしれません。あなたがノアさんですか。あなた不思議な体験をされました。ヨナさんですか。不思議な体験をされましたね。魚の腹の中に3日もいたんでしょう。よく解けなかったですね。ニネベの人々にどれくらい警告をしましたか。あなたがノアさんですね。あなた世界で初めて大型木造船を作ったんでしょう。箱舟でしょ。大変だったですね。ところでニネベが滅びるから悔い改めなさい。それはどれくらい警告なさいました。40日。たった40日ですか。私なんか洪水があるから悔い改めて箱舟に入りなさい。120年も述べ伝えたんですよ。120年もですか。随分長かったですね。ところでヨナさん、40日を経たらニネベは滅びる。どれくらいの人が悔い改めましたか。12万余り。12万人もですか。あなたが120年も伝えたらたくさんの人が悔い改めたでしょう。8人です。私の家族8人。たった8人ですか。いや、でもたくさんの動物と鳥が救われました。あなたは動物や鳥に説教したんですか。こういうことになるかもしれないですね。120年間働いてたった8人が救われた。これは本当に苦しい苦しい働きですね。洪水があったのはノア何歳の時ですか。何歳の時でしょう。7章6節創世記7章6節ノアが600歳の時洪水が地上に起こり水が地の上にみなぎった。はっきり600歳と書いてありますからですね。聖書を文字通りに信じる人にとってはノア600の時に洪水がありました。さて彼が120年間述べ伝えたのであるならば、彼がいくつの時に箱舟を作りなさいというメッセージが来ましたか。600-120、480歳ですね。彼があの働きに召されたのは480の時です。これ覚えてください。後から必要になります。では6章18節私はあなたと契約を立てる。あなたは妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。神様は妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさいと言われました。本当にこれは不思議な命令です。ある方はですね、何も不思議と思われないかもしれません。私は本当にこれは不思議な命令だと思います。もう不思議に満ちてます。非常にしかし興味がありますね。これが聖書だ、聖書です。私はこの命令になぜ不思議さを感じるのかですね。神様があなたは妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさいと言われたんですけれども、ノアには妻はいたけど子供はいない。子供なんかいないですよ。ある方はいや、セムハムヤペテがいましたよってすぐ思うわけですね。私はいないって言いますよ。どちらが正しいでしょう。もちろん私でしょうね。こういうことを言うと厚かましいですか。私はノアに子供はいなかったって言いますよ。聖書がどう言ってるかです。5章32節ノアは500歳になった時セム、ハム、ヤフェトを設けた。500歳ですよ。メッセージ480で来たんでしょ。妻はいたけど子供はいないですよ。その子供がいない人に神様は妻子と嫁たちと共に入りなさいということを言われたわけですね。というわけで子供がいない人に妻子と嫁たち、神様こういうことを言われたわけです。これは形を変えた予言、約束ですよ。あなたには将来子供が生まれると。それは男の子だと。そして結婚するということがそこに含まれていますね。 箱舟作りは大変ですよ。これはですね、南の国で大きな丸太一本切って中くり抜いてですね、カナディアンカヌーを作るのと全然違うわけです。300アンマ、公約309人、およそ150メートルですね。150メートル船想像できますか。だいぶ前に NHK のドラマで坂の上の雲というのがありました。覚えておられますか。あのドラマの中で日本海海戦、ロシアのバルチック艦隊と戦うというのが出てきたわけですね。日本は東郷平八郎が戦艦ミカサに乗りました。実はですね、あのミカサ、本物が残ってるんです。レプリカではありません。本物ですよ。私の父が生きていたらですね、もうミカサに乗せたらおそらくね、もう涙を流して喜ぶと思いますよ。これがミカサか、あの東郷平八郎かって喜ぶと思います。私は横須賀教会の牧師でした。戦艦ミカサ、今横須賀の港に置いてあるわけですよね。記念館になってます。館は図書館の館ではありません。軍艦の艦です。私が行った時入場料、500円でした。でその戦艦ミカサに乗ってですね、私はこう感じたんです。こんなに小さかったのか。あのテレビでは、また私が中学校1年の時に見た明治天皇と日露大戦争という映画ではですね、もうミカサが本当に大きく見えたんです、映画では。じゃそれでね、ああこれが戦艦ミカサか。で実物見たらこんなに小さいのと思ったわけですね。皆さんが太平洋側を走っている大きなですねカーフェリーに乗るとします。でそれでですね、ああこれがフェリーかってですね、それと比べたらもうミカサなんか半分という感じですよ。というわけでですね、本物のミカサを見てですね、ノアの箱舟がおよそ150メートル、ミカサは132メートル、あそうか、これよりももうちょっと大きかったんだなと思いましたけれども、しかしですね、あの時代にこんな大きな船を作りなさいっていうのは大変な命令ですよ。さてですね、私は日本産業学院木工部7年間いましたので、木工をやったものとしてですね、あの船作りが大変だということはよくわかります。ちょっとですね、ノアの時の現場をちょっと想像してください。朝こういうことになるわけです。船務、班務、やめて、さあ今日も船作りに行くぞ、現場に行くぞ、さあトラック乗って。今だったらトラックに乗ってとなるんですけども、あの当時トラックはないわけですよ。徒歩で行くでしょうね。現場に着きました。1メートルぐらいの大きな糸杉の木を見てですね、さあ今日はこれを切ろう、ね、チェーンソーを持ってこい。今だったらチェーンソーなんですけども、あの時チェーンソーもないわけですよ。おそらく2人でですねこう向かい合ってですね、ギーゴーギーゴーギーゴーギーゴーってですねやって切ったのではないでしょうか。それがズシーンと倒れたとします。ブルトーザーはない、リフトもない、トラックもないですよ。そしてですね、これを今だったら電気のノコギリでシャーンと切るわけですけども、それもないですね。全部人力ですよ。これはもうどれだけ大変かですね。私はホワイト選手大好き人間です。もうホワイト選手を読むことを日課にしております。今日も朝、読んだわけですね。さてホワイト選手の中でですね、こういうことが書いてあるんです。人類の曙の上巻87ページ、木の木目は細かく石のように硬く、石同様の永遠性を持っていた。今の木と違いますよ。あのノアの時の木ですね、木の木目は細かく石のように硬くって書いてあるんです。もうこれ読んだだけでもゾッとしますよね。石のように硬い木で箱舟を作らねばならない、どれほど大変でしょうか。90ページ、箱舟を建造するために用いられた木材は糸杉の木で、それは数百年経っても腐らないものであった。 この巨大な建造物の工事は父として進まず骨の折れる仕事であった。石のように硬い1メートルの糸継ぎの木、切るのどれほど時間がかかるでしょうね。私が木工部の時でした。高校生の時でした。中学校のチャペルが建ったんです。これは建築ですから業者が建てたわけです。中学校のチャペルのベンチ、これは木工部が作ることになったんです。でそれでですね、木工部で、毎日毎日ですね、中学校のベンチ作りをしたわけです。で、自動ガンナーがあります。で板をこちらから入れますね。ビーンって言っておがくずがバーッと出てですね、でそして1枚2枚もう何百枚とその、自動ガンナーを通すわけです。それは電気です、機械です。でも仕上げは人間だったんですよ。仕上げはこれも実際にこうカンナをかけないといけないわけですね。あの硬い硬い奈良の木はですね、笑ってニコニコしてカンナはかけられません。しょしょ楽しみましょう、こんなことありえないですよ。奈良だったらですね、奥歯を噛みしめて両足踏ん張ってこうですよね、シュッシュッ、こうしないとね、奈良にはカンナはかからないんです。でそれでですね、やがて歯が切れなくなります。で研ぐわけでしょ。もうですね、あの時のベンチ作りですね、木工房に行ってもう毎週毎週奈良のカンナかけでしたよ。もううんざりでしたよ。今日も行ったら奈良のカンナかと思うわけですね。というわけでですね、もう踏ん張ってですね、もうこうやってですね、かけたのでした。ジャイアンツの長嶋選手、現役時代、彼の左手の握力65、木工部川越勝、左手の握力65、同じだったんです。彼はスポーツマンですよ、野球ですよ、こちらは労働ですよ。左手カンナのせいですよ。これ7年間やってるわけですからね。というわけでですね、彼はスポーツで握力があり、私は日本産学の木工部の労働で握力がついたのでした。あの箱舟作りですね、肉体的に大変なだけじゃないんです。こういうことが書いてあります。人類の曙の上巻92ページ、彼は全財産を箱舟につぎ込んだ。スポンサーなしですよ。神様から命令を受けてですね、全部自分の財産でやったんですね。いいですか。150メートル、3階建てのログハウスをちょっと想像してください。今の日本でいくらかかります、これ材料代。大変なもんですよ。150メートルですよ、3階建てですよ。彼はですね、肉体的だけではなく経済的にも大変だったわけですね。プラス伝道活動、これも効果が上がらなかったわけですね。彼はですね、きっとこのように言われていますよ。私、天国行きが許されたらこれ本人に聞きます。ノアさん、あなたこう言われたでしょっていうふうにですね、船作ってるわけでしょ、嘲笑する人はさ、こう言ったと思いますよ。ノアよ、あんた長い間そうやって箱舟作ってるけど、船は海や川で浮かべるもんだよと。あなたこれね、どうやって海や川まで運ぶんだいってね、150メートルもありますからね、どうやってあなた海や川まで運ぶんだい。水がここまで来るんです。そんなバカな、お前あれはおかしくなったかってですね、こういうふうにおそらく言われたのではないでしょうか。バカにされ嘲笑されてもですね、彼は神様のメッセージに従うのでした。さてですね、船だけ作ったら警告のメッセージの時間がないわけです。人々にばっかり伝えていたら船は作れないわけですよ。彼両方しないといけないわけですね。さてですね、自分が言ってることを生活で証明しているのが船作りですよ。船を作っているということは自分が伝えているメッセージを生活で証明しているわけですね。で彼がこうハンマーを持ったとしますね。でそしてカーンカーンカーンと打ちますと、それが周りに聞こえるわけですよ。聞いた人はですね、 ああノアのじいさんまだ船作ってんだなと、40年前から作っているけどもまだ作ってる。でまたカーンカーンカーンと音がしますと10年経ってですね、50年経ったと、まだ彼は洪水を信じているんだなと。彼は信じていることが土音でですね周りに伝わっていくわけですよね。カーンカーンという音がしますとノアは洪水を信じているということが人々に伝わるわけですね。今日の瞑想の言葉を見ましょう。修法の瞑想の言葉をご覧ください。箱舟の土音の一つ一つは人々に対する証であった。まさにそうですね。カーンカーンと音がしますとですね彼のメッセージが思い出されるわけです。やがて洪水がありますよ、洪水がありますよ、悔い改めてこの箱舟に入ってくださいというですねそのメッセージが伝わるわけですね。さて、ここに大切なポイントがあると思います。あなたの生き方、あなたの態度、あなたの雰囲気から何が人々に伝わっているでしょうか。この何が伝わっているかということが重要なんですね。ではマタイの8章10節を見ましょう。マタイの8章10節、百人隊長ですけども、10節、イエスはこれを聞いて感心し従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。百人隊長がしもべが病気で苦しん、中部で苦しんでいますということを言ったらイエス様が私が行って治してあげようと言ったわけですね。私が行って治してあげよう。伊藤先生これ言えません。川越も言えません。私が行って治してあげよう。これできるんだったら衛生病いらなくなりますよ。各部屋待って立ちなさい、死んじゃなさい、立ちなさい、バーってみんなですね癒されていくんだったらもう病院なんかいらないわけですよね。私は癒せません、だからこれ言えないんですよ。でも癒せるイエス様が私が行って治してあげようと言われたらこの人は来なくていいって言うんです。来なくていい、うちにあなたをお迎えできるような資格はありませんっていう、意味のことを言うわけですね。そしてお言葉をくださいと、自分が部下にですね行けと言えば行きます、来いと言えば来ます、これをせよと言えばするんです。ローマから百卒長という権威をいただいているので私が言葉を出せば周りが動く、周りが従うってわけです。私みたいなものが言葉を出しても周りが動くんですから、あなたがですね言葉ちょっと出してくださればチューブなんか一品で治ってしまいますという信仰の表れですよ。でイエス様がですねそれで感心したわけです。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないですね。イエス様が驚かれるほどの信仰だったわけです。これほどと書いてあります。これくらいこれくらいこれくらいこれくらいですね。やっぱりね信仰というのは程度あると思いますよ。これほどとイエス様が言われたわけですから、あなたが出す言葉によって人々に何が通じるか伝わるか、これが重要です。引退牧師になりました。関町教会で役員推薦委員会があったわけです。川越先生第一長老に推薦されました。先生受けてくださいとなったわけですね。神からの召しには応えなければならないと思いますので受けました。さて私がこう言ったとします。考えてないから言いませんよ、思ってもいないですよ。仮にこう言ったとします。第一長老だって面白くない、上からはいろいろ命令されて全部ボランティア、何をやっても一円ももらえない、上からは押さえつけられる、教会員からは次々に突き上げられ、面白くない、面白くないと言ったとします。何が伝わりましたか。香織先生随分不平不満があるんだな、こういうことしか伝わらないですよ、信仰なんか全然伝わらないですよ。人間は 出す言葉によって自分が影響されるんです。面白くないと言っておりますとさらに面白くなくなります。自分の言葉に影響されるんですから。ですから私は声を出す、言葉を出す時にはこうありたいと思っております。肯定的、積極的、前進的、進行的、協力的、前向き、建設的でありたいと思っています。なぜならば自分が出す言葉に自分が影響されるからです。というわけで教会の中で否定的なことばっかり言う人がいたら思ってます、お気の毒に。自分で自分の言葉に影響されるんですよと、お気の毒にと思っております。あなたの態度、言葉から周りの人に何が伝わっているでしょうか。この教会から近所に何が伝わっているでしょうか。一体何が伝わったらいいんでしょうね、3つお話しいたします。この3つが伝わってほしいということ。1、あなたが神様を信じているということ。この人やっぱり信じてんだな、わかる。あなたが神様を信じているということが伝わってほしいということ。2番目、信仰生活を喜び楽しんでいるということ、これが伝わってほしいですね。あなたがこう言ったとします。いやー、教会でね、もう今教会の役員が3つも当たってるのよ。もう教会はもう1人3役も4役もなのよ。もう大変なのよ。これでね、信仰生活喜んでいる楽しんでいるが伝わります。教会はそんなに大変ですか。じゃあ私は行くのやめておこうって、こんなことになるわけですよね。というわけでこの人は信仰生活を楽しんでるなっていうですね、それが伝わってほしいですね。3番目、再現信仰ですよ。ノアは洪水の警告だったわけですよ。我らの使命は何ですか。今度は再臨ですよね。キリストがおいでになって全ての問題が解決されて、そして御国に行くんですよっていうですね、この再臨信仰が伝わってほしいですね。教会に参りました。これをいただきました。何と書いてあります。ミッションステートメント、私たちはイエス・キリストが再びおいでになる希望を掲げつつ、お互いに祈り合い、愛し合い、街道いっぱいの人々と共に礼拝し、多摩地区の人々にキリストの愛を実践します。この教会のミッションステートメントですよ。1行目ですね。私たちはイエス・キリストが再びおいでになる希望を掲げつつですよね。というわけでですね、再臨信仰が伝わってほしいですね。この教会ではないでしょうけれども、ある教会ではこういう場合があります。愛がないわけです。裁きがあるわけですね。そうすると教会行くのも楽しくないですよね。教会は楽しいところであっていただきたいと思いますね。ノアの土音はですね、一つ一つが信仰の証でした。それはやがて洪水があるということを人々に伝えた、その証となったんですね。新約聖書の中で伝道した、あの伝道者パウロの最後をご存知ですか。パウロの最後はどういう最後だったのかですね、最後をご存知でしょうか。観覧から栄光へ下巻2067ページにこのように書いてあります。これが彼の最後ですよ。パウロは密かに処刑の場に連れて行かれた。見物人はほとんど誰もその場に出ることを許されなかった。というのは迫害者たちはパウロの感化力が広範囲にわたっていることに驚いていたので、彼の死の光景が人々をキリスト教に改宗させるのではないかと恐れたからである。もうね、彼の死刑の場面を人々が見たらさらに感銘を受けてですね、もっとクリスチャンが増えるんじゃないだろうか、その恐れがあったから見せられないとなったわけですね。その後こうあります。しかし彼に付き添っていた冷淡な兵士たちでさえ彼の言葉に聞き入り、 彼が死を目の前にして明るく喜ばしそうにさえしているのを見て驚いた。今日か明日か、2時間後か1時間後かという立場にあったですね、パウロがですね、死を目の前にして明るく喜ばしそうにさえしているのを見て驚いた。これが彼の最後だったわけですね。すごいですね。こういう信仰者であれば周りにいろいろなものが伝わるのではないでしょうか。今日のセブンス・デー・アドベンチストから何が伝わっているでしょうか。あなたから何が人々に伝わっているでしょうか。先ほどの3つ、特に3番目の最近のことが伝わってほしいですね。もう教会に楽しそうに行っておられて生き生き信仰しておりますと、周りの人がですね、教会はそんなにいいところですかというふうに興味を持つのではないでしょうか。素晴らしい影響が周りに及ぶ、そのような教会をみんなで作ってください。あなたにとって箱舟の土音は何でしょうか。